マーケティング Q、 番組の最初にお送りするマーケティングに関するクイズ、本日はこちらです。モスバーガーね、皆さん大好きモスバーガーありますよね。モスバーガーってこう商品提供されるのにちょっと遅いじゃないですか。時間かかりますよね。でなぜ遅いのに、クレームが少ないのか。あ、答え A、 店員の笑顔トレーニングを徹底しているから、笑顔だからクレームにつながりにくい。B、 注文時にあえて待たせる仕組みがあるから。注文時にあえて待たせる仕組みがあるから。 C、 パティを事前に焼いて、いないから。はい、答えはこの後ゲストご紹介の後にですねお届けさせていただきます。ということで、始めていきましょう。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ、この番組はですね直感マーケティングを研究しております私阿部寛がさまざまなゲストとともにお送りいたします。それでは本日のですねゲストをですねご紹介させていただきます。皆さんですね今日は栃木県から、はい、お越しいただきまして、まずよいしょ、まずこちら一番ですね、一番ってこう分かんないか、画面で僕のねこう右右になる綺麗な女性の方がお二人いると思うんですけど、黒い服の方を着ていらっしゃるのがですねシーラン株式会社の代表取締役の佐々木理恵さん。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてですねそのお隣にこう白い服を着てらっしゃる美人なお姉さんがいらっしゃるんですけれども、伊藤のり子さんです。
はい、宇都宮から来ました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そしてこう一番端のとこにですね、イケメンが一人、若手のイケメンがいらっしゃるんですけれども、はい、丸山雄大さんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで、
はい、
ありがとうございます。
こちらこそです。初沖縄ですね。
あ、そっか、
初めて、生まれて初めて沖縄来ました。
あ、そうだったん、うん、あ、ですなんか聞いてはいたんですけど、
そう、
あ、そっか、そうでしたよね。
ね、
一番こう沖縄の近くまでって福岡ぐらいですか。
そうですね、うん、結構そのリゾートは海外ばっかりで、
はい、はいはいはい、ね、おっしゃってましたよね。
そう、日本のリゾートって本当初めて。
はあ、ね、なんか今日はちょっとねその辺なんか感想ね、やっぱ初めて沖縄に来られた、お二人は何回か。
そうです、僕は高校の時の修学旅行の時に一度。
修学旅行でね、
15年前とかなんですけど。はい、
伊藤さんは
毎年来てます。
あ、毎年ね、
はい、あ、もう沖縄大好きで。
あ、本当
本当がほとんどです、
ね、ほとんど。ごめんなさいね、その前にリスナーの皆さんね、お前らの話はいいから無印答えを聞かせてくれってね。
確かに
あれですよね、モスバーガーですよね。はい、モスバーガー。さ、答えなんで、もう一回ちょっと言いましょうか。答えのサンプルが一応 A、 なんで遅いのにクレームが、ね、少ないらしいんですよね。商品提供されるまでの時間が、うん、遅くてもということで、まあ、A は店員の笑顔のトレーニングを徹底しているから、で B は注文時にあえて待たせる仕組みがあるから、で C はパティを事前に焼いてないから、はい、じゃあ理恵さん、佐々木社長、
はい、一番じゃないですか、笑顔。
笑顔ね、
笑顔の人に怒れない。
怒れない、まあ、確かにそうですね、確かに。伊藤さんどうですか。
そうですね、C ですかね。
C、
はい、やっぱり
事前に焼いてないから、
はい、手作り感がある。
なるほど、
はい、
なるほど、あ、なるほど。雄大さんどうですか。
僕も3番だと思ってます。
3番、あ、はい、パティを事前にね焼いてある。
パティの裏が焼き目がついて美味しいのがモスバーガーかなと。
モスバーガー行かれます。
行きますよ。
行きま、あ、行かれる。
はい、
あ、一 行かれる、いやほらなんかもう健康志向だからそういうファーストフードとか私行かないわみたいな。
逆にモスバーガーなら行く。
あ、へえ、うん、むしろおすすめする。
そう、結構外資系じゃないし、
はいはいはいはい
はい、あと結構ビーガンとかもありますしね。
あ、そうなんですか。
うん、ライスバーガーとかもあったり結構、はい、小麦使ってないバンズもありますよね。
あ、そうなんですね、うん、へえ、そんなのあるの、うん、なんか確かに健康、なんか他のファーストフードとかよりもなんかすごい健康なね感じがすごいするんですけど、
なのでモスバーガーはむしろ結構ね、まあ、そんなにしょっちゅう行くわけじゃないけど、
はい、
他のとこ行くぐらいなら、
はあはあはあ、はい、なるほど。じゃあそんなですねモスバーガーなんですけど、はい、これ答えはですね B なんです。これね、これどういうことかっていうと、行動経済学でこれちょっと結論が結構出てたりするんで、それでちょっと結びつけちゃうんですけど、期待値調整の効果っていうのがあるんですよ。でこれどういうことかっていうと、人って待たされることじゃなくって、どれぐらい待つかわからないっていうところにストレスを感じてるんですよ。わかります。これ結構似て非なる話なんですけど、そう、待たされること自体は別にストレスにならないんですって。なんだけど、この待ってる時間がいつまでなのっていうのがわからないとイライラするんですよ。
確かに。
そうだから、例えば、まあ、その期待値調整の効果っていうのを、まあ、うまく使ってるなって思うのは、僕はあんまりリッツカールトンで、ね、お金持ちじゃないからリッツカールトンとかあんま止まんないですけど、リッツとかってお掃除中っていう部屋の、ね、ルームクリーニング入った時にお掃除中っていう札って結構いろんなところで見るじゃないですか。お掃除中使わないんですよ。仕上げ中っていう、したらもう終わりかけだなって分かるじゃないですか。 そう、あとなんか仕上げてくれてんだみたいな、そう、なんか全然イライラしないんですよね。
あ、すごい勉強になりますね。
そう、それが結構面白いですよね。その期待値調整の効果っていうのは、これ行動経済学なんですけど、だからそれを、まあ、逆手にとってやってるそのビジネス、その期待値調整の効果を逆手にとってお客さんをあえて待たせることによってほにゃほにゃみたいなことをやってる企業って結構あります。結構あります。そうで、これね、僕もちょっと調べてみたんですよ。でモスの場合って、お会計した時に少々お時間いただきますってなんかフレーズ残ってません？
確かに。
耳に
毎回言われ
ます。マクドナルドってないじゃないですか、基本にすぐ出すから、うん、ドライブスルーとかでも、そう、前に進んでくださいみたいな感じでもう、ね、車ブーって行ったらお会計してもうすぐ出てくるじゃないですか。だけど、うん、基本的にモスバーガーって待たされる。だ、必ずレジで少々お時間いただきますねって言われてるんですよ。
確かに待つのが当たり前と思っちゃってるからね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ 被ってくるんですけど、やっぱそのあらかじめ少々お時間いただきますねって言っとくことによって待たされるのが当たり前になるじゃないですか。でそうするとその物が出てきた時にやっぱり思ったよりも早かったとか、あとはその手作りというかその手、こう手をねこう手数を入れてそう丁寧にやってくれてるんだなみたいな、丁寧に作ってくれてるんだなみたいな、その満足感の上振れっていうのが結構目には見えないものですけど、だからなんかそのマクドナルド言っちゃうとねマックって言っちゃうことになるんであんまりあれなんだけど、他のファーストフードに比べるとすごい満足感が高いんですよね。そうだからそのまたねこれ書いてるからちょっと読みますね僕ね。モスバーガー利用者の満足度のスコアっていうのをこれね調べたことがあるんですけど、ある調査機関が、その満足度スコアはなんとマクドナルドのプラス 27% なんですよ。
すごい。
そうでしかもリピート率はマクドナルドの 1.4 倍なんですよ。だから満足度が高いってことなんですよね、モスバーガー。
すごい。
そう待たされるけど満足度が高い。そうなのでこれをなんかこう、まあ、中小企業が今の話をなんかどうやってなんかこう活用することができるかなみたいのをちょっとねこうお話できたらななんていうふうには思うんですけれどもね。待たせちゃうのはしょうがないじゃないですか、まあ、早いに越したことはないんですけど、早いに越したことはないんですけどね。
いつもの私製造業なんで、はい、考えたことなかったですね、
うん、そっか製造業だ。でもなんか お客さんとかからこう依頼があったりとかした、例えば納期、
うん、納期に間に合わせるっていうのがもう絶対ですので、まあ、そうですよね。まあ、うちファミリーマートとかにも卸してますけど、はい、もう納期1日でも過ぎちゃったらもうアウト、まあ、
そうですよね、そうですよね、
ね、でも、うん、そうやって遅いけど満足度上げるって感覚がちょっと製造業ではないですね、うん、
はいはいはい、
絶対納期マストなんで、
う
ん、
そうですよね、はい、そうですよね。そう、あ、なんか今あのツイキャスでちょっとね、日本のマックはレベル高いですよって、確かに海外と比較するとってね、こうコメント入れていただいたんですけど、いや確かにそうですね、
サービス業全体的にね、本当に
全体も、僕はねアメリカのことしか分かんないですけど、やっぱり、ま、アメリカであんまり僕ねマクドナルド行かないんであれですけど、確かに日本の方が全然クオリティ高いですよね、
あのほらインアンドアウトバーガーってあるじゃないですか、
そうそう、僕もね そっちばっかりなんで、
ね、大谷さんが言って、はい、あれですけどね、あそこはいいですよね、
はい、美味しいですよ、
うん、美味しいし笑顔も素敵だし手作り感はあってね、
そう、だから本当、まあ、僕は本当にもうアメリカでもこう 西海岸しか行ったことないんであれですけど、やっぱりマクドナルドよりインアンドアウトの方がね多いんで、
そうですね、
美味しいし、
う
ん、まあ、日本で言ったらモスバーガーに、
そうそうそうそうそう
そうそうそうそうそう、美味しいです、美味しいです、はい、ありがとうございますね。なんかちょっとね、まあ、前半マーケティングのマーケティング、まあ、今日のこの話はまあマーケティングにも使えるとは思うんですけど、まあ、ちょっと マーケティングに関するあれで、ちょっと後半は、はい、ちょっとおしゃべりをですね、初沖縄ということなんで、はい、リエさんの初沖縄の感想なんかをですねちょっと聞いていきたいなというふうに思います。はい、
FM Naha. Your radio station. Okinawa.
はい、ということでじゃあ後半にですね入っていきたいと思います。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ、毎週木曜日ねこんな感じでやらせていただいてるんですけれども、今日はあの栃木県からですねシーラン株式会社代表取締役の佐々木理恵さんとですね、はい、あとは、ソルトンベースのマネージャーの丸山雄大さんと伊藤典子さんと お三方ゲストで、僕ね初なんですよゲストさんで3人で、
あ、そうなんだ、
いつも1人なんですよだからさっきあの、ね、こう局の方にね急遽ちょっといいよ、あの画面の調整を、ね、ちょっと、ね、さっき、ね、してもらってたんですけど、はい、そういうことなんですよ、はい、が切れてました、はい、じゃあちょっと後半はあれです、ちょっとマーケティングの、ね、話はもうちょっとさておいて、初めて沖縄、
はい、
初めて沖縄、
こんな年になるまで一回も来れないってどういうことですか。
本当になんか綺麗になんか本当は行く予定だったけどそれがばらけちゃってとかって、そういうことでもなく、
来るんだったら絶対にその台風に会った人の悲惨な話を聞くと、もう絶対行くなら台風に会わないように、はい、もうベストシーズンに行かなくちゃって思いがあって、はあ、そうなってくるとこういい時期いい時期みたいな感じで、
はい
はい、
なるほど、
で結構海外の方が行くなんか機会が多くって、そう、ね、そうなかなかこう沖縄にだから阿部寛さんにラジオって言われてあ、これ
あ行けってことだみたいな、これを機に
そう、あこういう機会がないと行くってならないから、
はいはいはい、
そしたら仕事が入ったっていうね、すごい、
いや僕全然そんなにあのなんかこうお付き合い深いわけじゃないんですけど、僕思うんですけど、うん、リエさんってすっごい運いい人だと思うんですよ、
うん、
ですよね、絶対そうですよね、なんかね僕
これ直感というか感じてることだから、その丸々だからこう思うって今説明できないんですけど、一番最初に会った時から僕それ感じてたんですよ。
へえ、
そう、あの人絶対めちゃくちゃ運が強い人なんだろうなっていうのはあって、どやっぱり、
いや本当になんか神がかってるというか、乗りに乗ってる時はもうあのものすごい人を連れてきたりとか、
あそうですよね、たまたまなんですよね、あれ霞が関でしたよね確か、
そうそうそうそう、
ちょっと経営者の会が、うん、倫理のやつがあって、でたまたま隣になったんですよね、そうそうそう、テーブルで席が、で、あ、私アメリカにいたのよみたいな感じで、ね、ごめんなさいね、もう仕上がってたんだ仕上がってたんだ僕が席の隣着いた時はリエさんもう仕上がってて結構もう飲まれドリンク済みでそうそうそうそうそうそうそう、あ、なんか楽しい人だなみたいな感じ
私が初めてお会いした時も同じでした、はい、
あ、仕上がってた、もう仕上がってた、
仕上がってい
いからほら、あ、飲んで飲みなさいよほらみたいなこれ美味しいわよほらほらみたいな食べてみたいな、
あ、すいません
いえ、ね、それがなんかきっかけで、でもなんかその時だったのかな、うん、その時だったですかね、うん、その次の日、次の日、その日の帰りぐらいだったんですかね、
うん、
はい、あ、佐々木さんってさっき会ったあの人なんかすごい運強そうな人だなみたいな、
確かに引きだけすごいんですよ、だから、はあ、あの何にも考えてなくて、ただただあの本当流れにそのまま逆らわないっていう生き方をしている感じですね、
は
あ、誘われたからいいよって、
はい、
なんか2つ返事で沖縄いいよみたいな、
はあ、
その結構そうやって行動することが結構その運を引き寄せるというか、
はい、
こう何かにこう縛られるってあんまりないですね、こう自分のこう気持ちというか、うん、そこからこうぶれないっていうか、
うんうんうん、
こう他人様にどうこうとかあんまり気にせずに、
なるほど、
はい、だからですかね、わかんないですけど、
やっぱりなんかそういうのってその、まあ、さっきね、あの雄大さんもおっしゃってましたけど、その引きが、あの神がかってる時は引きがすごいんですよっていうこと言ってましたけど、なんかそういうなんかピンとくる時ってなんかもう無条件にやっぱり直感 みたいのでピンとくるみたいな、あ、ん？みたいな感じです、
うん、うん、あ、まあそうですね、
なんか深く考えないでなんかパッと、あ、ん？あ、なんか気になるなってことはみたいな、
そうそうそうそうそうそう、
行動を起こせってことかなみたいな、
そうですね、だそういった感じでもうすぐに必ず行動してるんで、
はい、
あんまり損かな得かなとか、うんうんうん、あんまり考えない、
うんうん
うん、リスクかなとか、
来ましたよそれ、僕一応直感マーケティングっていう ね、新しいカテゴリー作ってますから直感にはうるさいんですよ、
はいはい、
あので直感で考えるな感じろって人に言ってるくせに僕は一番佐野を使って考えてるらしいんですけど、あ僕がねよく言われるんですよ、いや安倍ちゃんが一番考えてんじゃんみたいな、考えるなって言って、 でも一応、いくつか今、時間の中でお伝えできる直感にまつわる話でいうと、うん、これはね誰だっけな、アメリカでこれ出た、アメリカ人でそういうの研究するの好きなんで、うん、もうずいぶん昔ですよ出てる結果で、5秒考えて下した決断っていうのは30分考えて下した決断ともうほぼ変わりがないんですって。でこれはただ一つ条件があって、卓越した専門的なその突き詰めてる仕事をしてる人、なんか当てずっぽになっちゃうじゃないですか、考えないでパッて答えるので、そうじゃ例えば経営者だったらもう何十年もやってきてるんであれば、その経営者、この会社の経営者としての判断を下すっていう時は直感がもう30分以上考えた時よりも7割その7割以上整合性が取れてるらしいんですよ。
あ、そう。
だからあんまり考え込んで時間かけても、まあ、すごい乱暴な言い方しちゃうと、
うん、
なんかあんまり考えても結局答えが出ないときって最初に思ったので正しいっていう話なんですけど、あと将棋の羽生さんも直感で打ったときと考えて打ったときって 64% 勝った大手あるじゃないですか、100回の大手のうち6割以上が直感で打ってるんですよ。で同じことをサイバーエージェントの藤田さんも麻雀で言ってるんですよ。そう、あの人も麻雀めちゃくちゃ強いんですよ。だけどやっぱり直感で打った方が勝ててるって。
私ねあんまり仕事できないんですけど、でもあの仕事すこの仕事するかしないかは全部うちのスタッフはもう社長のもう直感のみについてきますっていう状態です。まあ、それ以上の仕事は私できないから、はい、あの商談の時に追い出されちゃうんです部屋からだけどそれをやるかやらないかの決めることだけは
あもう社長に
もう社長しかいないって。でももうその直感だけに、だからそれがあの利益になるかとかあんま考えずにやろうみたいな、
やった方がいいって。
だから福山雅治さん の、うん、あ の、 そのグッズとかを作った時があったんですけど、はい、もう本当に11月いっぱいしか仕事新しい新規は取れないじゃないですか、うんうん、年末にかけて忙しいから、
はい、
だけどそれが 11月30日の5時だったんですよ。すごい厳しいところで、いやここで仕事取っちゃうとすごい忙しくなった時に、
はいはい、
福山さんやるみたいな、もう、 もうそうなんですよ。そこからすごいそのアミューズのお仕事をいただくようになったりとか、そうなんかそんな感じ。ただ、うん、じゃあそれよりももっと利益が上がる、うん、あーだこうだみたいなことで、うん、まあ、それは何ですかね、はい、あのいろいろ数字とか見てみんな考えるじゃないですか。やっぱなんとなく社長さん見て、うん、あれってこう感じちゃうものがあるときは、はてなってなっちゃうときは、うん、あこれは無理してやらない方がいいっていうような、そういう感覚は本当に何も考えずに感覚だけで。
およかった、直感マーケティングが今まさに肯定された。
いや本当それでね、なんかね、あの直感でこう沖縄やラジオ行かない、あ行くみたいな、
ね、早かったですよね、早かったですよね、
5秒かかってないですね、
そうめちゃくちゃ早かった。
そう沖縄に行きたいなと思った時に沖縄来ませんかって言われたら行きますって、
は
何も考えてないですね、いくらとかいくつとか考えてないで。
そうだ今回もねめちゃくちゃ早かったですもんね、
うん、
回答、あ安倍さん行きます私みたいな感じで、
うん、いいよみたいな、ね、
いやありがとうございますね、はい、まあ、あのこんな感じであっという間に、ね、終わっちゃうんですけれども、はい、そうなんです、ね、今日は本当に、ね、3人でお越しいただいて本当にありがとうございます。でこの後、ね、また夜ちょっとね、
はいはい、
あの食事でも、ね、みんなで裏アベンジャーズに参加いただこうかなと思いますんで、はい、ありがとうございます。
あっという間だと喋りすぎちゃった
ん
じゃない
ですか。いいえいいえいいえ、あ何かもうちょっとだけあのもし、え
今日は栃木からお土産を持ってきました、はい、東京バナナ味のキットカットです。
栃木なのに。ありがとうございます。美味しくいただきます、
はい。皆さんで召し上がってください。
ありがとうございます。はい、あのこちらの番組ではですね、マーケティング集客に関するお悩みだったり、安倍への個人的なご質問も含め、お問い合わせを受け付けておりますので、どうぞよろしくお願いします。ではまた来週木曜日16時半にお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。